さあ、それでは3秒そこまでにして、今週の御言葉を朗読したいと思います。ルカによる福音書の第14章に入ります。1節から14節。安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。その時イエスの前に水中を患っている人がいた。そこでイエスは立法の専門家たちファリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは立法で許されているかいないか。彼らは黙っていた。するとイエスは病人の手を取り、病気を癒してお返しになった。そして言われた。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して答えることができなかった。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて、彼らに例えを話された。婚宴に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになる。招待を受けたら、むしろ末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。またイエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催す時には、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催す時にはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ。正しい者たちが復活する時、あなたは報われる。以上です。14章の冒頭の14節までを読ませていただきました。その一番最初にある安息日の出来事が記されているわけですね。一節をもう一回読みます。安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていたとあります。おそらく安息日の礼拝が済んだところだったんだと思うんですね。ファリサイ派のある議員がイエス様をその自宅の食事に招待したんですね。議員って言われているのは、まあ、日本で言えば国会議員のようなそういう立場にあった人の人物のことだそうで、まあ、おそらくその地域の名士の一人であったんだと思いますね。その人が、安息日の礼拝後の食事にイエス様を招いたと。イエス様は福音書読んでみると時々安息日にこう礼拝に行って、そこで説教を語ることがありました。もしかしたらこの時もその日の安息日で説教を語ったのかもしれない。そして説教を語ったこのイエス様をこのファリサイ派の人が自分の家の食事に招待したっていうことであるかもしれないんですね。まあ、こういうことはイエス様がこの地上におられた時期には時代にはユダヤのその習慣としてよくあったようで、まあ礼拝を終えてみんなこう礼拝の喜びにあふれてね、家に帰ってきて、まあ心も開いて喜びにあふれてますからね、いろんなことを分かち合う、そういう楽しい交わりの時間だったんだろうと思いますよね。ところがなんです、この箇所に記されている食事の雰囲気っていうのは今言ったような穏やかな平和な雰囲気とはちょっと違ってるんですよね。それは人々はイエスの様子を伺っていたって記されていることが分かりますね。様子を伺いって皆さん分かりますか。イエス様の一挙手一投足にじっと目を注いで、まあ、それこそ好きあらば、つけ込もうとしていたと。イエス様を引きずり下ろすきっかけがどこかにないか、その口実を求めてじっとイエス様を見ていたってことなんですよね。もちろんそこにはイエス様に対する信頼はありませんね。むしろ疑い、あるいは冷たい目でですね、固い顔をしてイエス様を見つめていたということなんじゃないかという気がします。すると2節に、その時イエスの前に水中を患っている人がいたって書かれてあるんですね。 水腫っていう病気なんですが、当時の人々、いつか当時のユダヤ人たちの一般的な考え方、特に律法学者たちの教えによると、この水腫っていう病気は不道徳な罪を犯したその報いだって考えられていたと言われているんですね。もしそうであるとすれば、なんでそんな不道徳な、ね、罪を犯したその報いを受けているような人物が、それこそ律法を厳しく守っていたファリサイ派の人の家にね、一緒に食事に交わるようなことがあったんだろうか。これはね、ちょっと不思議なことなんですね。普通はありえない、そこである人たちはこう言うんですね。もしかしたらこれはファリサイ派の人々がわざとこの時水腫の人をこの食事の席に招いた。それは何のためかというと、イエス様を罠にかけようとしていた。こういう病人がいるとね、あのイエスという男はこれを治したくなるに違いない、ね、これまでもそうだったようにね、安息日のその掟を、ね、平気で破るようなことをあの人はする、それを 見抜いてですね、その月にその隙につけ込もうというわけですよね。ある意味汚いというか、ひどい話なんですが、しかしこれが罠であろうが何であろうが、実はイエス様にとってはそんなこと全くお構いなし、関係ないんですね。イエス様はこの水腫の人を初めから受け入れておられたと言っていいでしょうね。あるいは招き寄せておられたと言ってもいいかもしれません。そして律法学者やファリサイ派の人々に向かってこう言われました。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。この時彼らは黙っていたってですね、黙っていた。これは何も答えることができなかったと考えることもできるし、あるいはね、心の中で締めたってね、とうとう罠にはまったぞってね、心の中でほくそ笑みながらじっとイエス様のなさることを黙って見ていたのかもしれませんね。ここでイエス様が言ったその律法で許されている、この許されているっていう訳されている言葉の、これ本来の言語の意味は外にあるっていう意味なんですね。面白いですね。許されてるっていうのは何々の外にある意味だ、外にあるという意味を持っている。およそ掟っていうのは超えることが許されない枠を決めることですよね。こっから先は行っちゃダメだよって、その外に出ることを許さない、それが律法っていうもんですよね。律法とはそういうもんだ。そうだとすれば、この時イエス様はこの水腫の人の苦しみを思って、それを取り去るためにですね、その律法の外に出る自由はないのかって人々に問われたということですね。この人の苦しみを思って、その人のために祈ろうとするような思いは、あなた方の安息日の戒めの外にあるのかないのかということを問いかけたと言ってもいいかもしれませんね。しかし彼らは黙っていた。そこでイエス様はその人の病気を癒して家にお返しになったってありますね。そして人々にこう言いました。5節、あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。これどうですか、現代人の私たち、ここにいる皆さんの普通の感覚からすればね、そうするのが当たり前のように思えるところですよね。そうしてやるのがね、しかし掟に縛られていた彼らはその時そういう心が全く欠けていた。彼らはこれに対して答えることができなかったってルカは記しているわけですけど、それほど彼らの心は鈍くなっていて、彼らの感覚はおかしくなっていた。でもね、似たようなことってこういうことってある?今でもありますよね。掟とか律法って言葉は一般の社会ではないですけど、最近ではマインドコントロールって言葉を使いますよね。マインドコントロールって枠をはめるんですよ。そうするとその枠から出られなくなるんですよ。同じことなんですね。律法主義っていう枠にはまるとマインドコントロールされちゃって、こんな当たり前のと思えるようなことすら分からなくなってしまう、鈍くなってしまう、感じられなくなってしまう、感覚がそういう意味でおかしくなってしまうというようなことが起こるということですよね。そしてこの時イエス様はその彼らの心の鈍さをさらに明白に指摘するために例え話を話されました。7節以下の話ですね。ちょっと読んでみますね。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて彼らに例えを話された。婚宴に招待されたら定席についてはならない。 あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになる。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。さあこの例え話ってね、非常に分かりやすい、あまりこう説明いらない、なるほどと、誰もがってクリスチャンであってもなくてもね、誰もがこう何て言うかな、すぐに理解できる、納得できるような話のように読めるんじゃないかと思うんですけど、一見ねこの話はいわゆるこう食卓で、ね、招かれた時に恥をかかないための礼儀作法といったらいいんですかね、そういうようにみんなことが語られているように読めるところなんですが、でも実際そうかというと、イエス様はそんないわゆるこう一般常識的な、ね、ことをわざわざ例え話で話されたわけじゃないんですよね。単なる人間関係における知恵というようなものをイエス様はここで話したわけではない。例えばね、ここにこうありますよね。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うだろうと、一応こう遠慮したふりしてねこれ末席にいた時に、ね、こうもっと、ね、上席に行ってくださいって言われるだろうって言うんですよね。そう言われたらどうですか、私たちはすぐに内心得意になってね、そうだそれ見たことか私はもっと定石にふさわしいんだってね、あ、言わないですよ、決して言わないけど、心の中でなんとなく添えるというか、ほっとするというか、さすがにこの人はね、私をそんなものとして見てくれて偉いみたいなですね、そんな思うことがあるのではないだろうかと。こんなふうにして自分が正しく扱われていることを喜ぶことがないだろうか。しかしそんなふうに巧みにね、自分を良い場所、高い場所に置く知恵がここで語られているわけじゃないってことです。そんな話をイエス様はするわけはないんですよね。11節の誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高まられるという言葉、これはね、より巧みに自分を神座に置く知恵を語っているわけじゃなくて、そうじゃなくて、イエス様がここで求めておられるのは真実に本当に低くなるっていうことなんです。じゃあ私たちが真実に身を低くするとき、一体何が起こるでしょうか。これ大事なことですよね。私たちが本当に身を低くするとき、そのとき今まで見えなかったものが実は見えてくる。低くなった時、そこで私たちはたった一人でいるわけではないことに気づく。それは何かというと、そこにイエス・キリストがおられるということに本当の意味で初めて気づくということができる。なぜそう言えるか。じゃあイエス様はこう言われた。マルコによる福音書の10章の45節、これは皆さん一緒に読んでみましょうか。ありますよね、主語にね、はい、人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たので。あ、有名な言葉ですよね。使えるためにではなく使えるために、あ、ごめんなさい、使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たと言えそうでした。身を低くするっていうことはこういうことだと思います。何よりも使える者だけが知っている苦しみ、身を低くしたところに見えてくるその苦しみを背負うというね、イエス様のその姿勢の低さがその真実の意味を語って、物語って、この使える者、しもべとして生きられたイエス様の姿、これが地上でのイエス様の生涯を貫く姿勢であったということが間違いないですよね。キリストの体である教会はイエス様の地上での生涯をそのように理解し、そのように信じた。なぜならばそこに実は私たち自身の救いがかかってるからです。キリストは低くなられた、そこに私たち一人一人の救いというものが実は大事なこととしてかかってるんだってことですね。そういう意味でイエス様がここでね、へり下る者は高められると言われた時、それはね、イエス様の招きでもあるんですね。あなたもこの私の立っている低みに立ちなさい、 ここに一緒に来て立ちなさいと招いておられると言ってもいいんじゃないかと思いますね。キリストを信じる、あるいはキリストを受け入れるということは、この低みにイエス様と共にその低みに立つということです。そしてそのイエス様の低みに立ったときに、もう一つこういうことができますね。それはそこでこそ初めて神様の高さが見えてくる。そこに立ってこそ初めて神の憐れみの高さ、あるいは深さと言ってもいいでしょうね。そして大きさが見えてくる。へりくだるものが高くされるのは、この神の慈しみの高さ深さ大きさにおいて初めて見えてくる。そこで大逆転が起こるってことなんですよね。ああ、こんな罪深いものをも神は愛し許し、そして救い出してくださった、救い上げてくださったっていう、そういう大逆転なんです。私は救われて当然だってことと全然違うんですね。そして大切なことは、その低みに立って初めて私たちはその水種の人の苦しみが本当の意味で見えてくる。もしそれが見えていたとしたらですね、イエス様を罠にかけてね、一人の病人の苦しみを利用するなどというね、馬鹿げた恐ろしいことなど彼らはするはずがなかったんです。でも彼らは見えていなかった。でもこれはここに記されているファリサイ派の議員やその場にいた人々に限ったことじゃないですよね。私たちは一体どうだろうか。私たちもいつの間にか自分がいかに神座に座るかということを願うようになっていることはないだろうか。誰かにね、あなたは立派なクリスチャンだと言われることをどっかで喜びとするようになっていることはないだろうか。あるいは反対にね、もし誰も認めてくれないとなんか心にいじけてですね、どうせ俺はダメだみたいなですね、そういう、卑屈な思いに陥ってしまうことがないだろうか。さまざまな世間の出来事を批判して責め立てる、たとえそれを口にしなくてもですね、心の中であの人を裁き、この人を裁く、あるいは誰かに愛の技をするにしても、初めはね、真心からしていても、いつの間にかなんか自分が神座に座るための手段にね、こうなりすり替わってしまうようなことってないだろうか。これはでも実はしばしば私たちの中にも、クリスチャンである私たちの中にも起こりうることなんだろうと思いますよね。ぼーっとしてるとね私たち自身の生活の中でこういうことが起こるのではないだろうか。そしてこういう自分の義のための愛の技は、イエス様の低さの前では本当に虚しいということです。イエス様が求めておられるのは、私たちがもっと立派な人になるということではないんですね。むしろ真実な意味で無心になると言ってもいいでしょうかね。神座を求める私っていうものを殺すことです。それは主が身をもって示してくださって、自らそこに立ってその場所を示してくださる、その低みに私たちもイエス様と共にその場に立つということですよね。神座だ下座だと言っているところから出て一体どこに立つんだろうか。主の憐みの中に立つのだということです。例えばこれは来週になりますが、私たちは礼拝の中で毎月1回ね、聖餐式を行いますよね。聖餐をお祝いします。低くなるということは、この聖餐の恵みに預かるより他ないということを知って、それを受け入れることだということもできるんでしょうね。低くなることで初めて真の意味で聖餐に預かる、聖餐をいただくということができる。そしてそこにはもはや神座も下座もないというよりも、ある意味では全員が神座に座らせていただけると言っていいかもしれませんね。全員が、どんな人でも、キリストを信じる全ての人が神座に招かれている。それはみんなが主イエスの慈しみに最も近いところに座るように招かれているということですね。この水種の人はこの時どこにいたかというと、イエスの前にいたって記されてるじゃないですか。このイエスの前にっていうところを言語で見るとね、原文で見ますと主イエスの御顔の前、イエス様の真ん前にいたって書いてあるんです。そういう言い方がされてる。イエス様の真ん前、つまりそれは特等席ですよね。 さっきも言いましたが、もしかしたらこの時この水手の人はパリサイ派の人々がイエスを罠にかけるためにわざと招かれてイエスの前に置かれたかもしれないって言いました。それは人間の悪意の罠かもしれなかった。でもイエス様はその人間の悪意を、イエス様は人間を祝福するその特等席に変えてしまうお方だということです。それが神の技なんですよね。人は罪に悪によって罠をはめるかもしれない、しかしキリストはそれをなお利用してですね、神様の祝福の場と変えてしまう力、知恵のあるお方だということですね。それがイエス様の恵みであり祝福であり力だと言って間違いないんだろうと思う。いずれにしても私たちも全ての人がイエス様の 特等席に招かれている。この特等席ってのは一人が座っちゃうともうそこにはなくなってね、他の人は2番目3番目に座らなきゃなんない、そういうもんじゃないんです。全ての人がその特等席に座ることができる、それがイエス様の与えてくださる特等席ですよね。イエス様はそんなケチなお方じゃないんです。全ての人をイエス様の真ん前に、恵みの前に置いてくださる、そういうお方であるということですね。そしてこのイエスの特等席に招かれて座るということは、とりも直さず自分を低くするということなんだということです。そうやって初めて私たちはそこに座ることができる。それ以外のどんなこともイエス様は私たちに求めておられないと言っていいかもしれません。何より大事なことなんですね。最近ある本でキリスト教海外医療協力会という団体の、働きについてちょっと読みました。海外の各地に医師や看護師を派遣しているクリスチャンの団体ですね。その中にバングラディッシュという国で活躍している、お医者さんの夫婦の話が載ってまして、それこそ埃だらけの舗装もないような道路、雨季になるとね、国の何分の1くらいが水に浸ってしまうような場所ですよね、バングラディッシュってね。逆に寒気になると桃たるこの埃に包まれる道をこう走り回らなくてはならないというね、まあ、非常に厳しい生活環境の中でみんなが力を合わせて病んでいる人々のために働いているという、そういう話ですね。ところがそれを読んでいて本当に心を打たれたのは、その人たちが、その病人のために働いている彼らが少しも特別なことをしているような顔をしてないっていうんですね。当然のことのように、ごく当たり前のことをごく当たり前にやっているだけのようにして彼らはその働きに従事している。一人の目の見えないこの目が癒されて見えるようになっていくときに、本当にそれを我がことのこととして喜んで、その解放に彼ら勤しむんですよね。それは全く自然なことのように見える。この記事をこう読みながら私が深く考えさせられましたが、果たして自分がどこかでもしかしたらおごりの心を抱き始めてはいないだろうか、どこかでこの謙虚な愛に生きる、そういうことができなくなっていることがないだろうか、そんなことを自分自身に問わざるを得ないような思いがしました。イエス様はバングラデシュにおいてもご自分自ら身を低くしてこの人々と共にいてくださった、辞める人々と共にいてくださり、それに仕える彼らと共にもいてくださった。でもその主は今ここにもやはり同じように身を低くして私たちと共にいてくださるんですよね。そして私たちをもご自分の前に置いてくださる、私の手の中に来なさい、私のこの、ところに一緒に来なさいと招いてくださる、私の慈しみの中で高くされるその喜びを味わいなさいと言って招いてください。そこにおいてだけ、そのイエス様の低みにおいてだけ、私たちは本当の意味で神を愛し、神に仕え、人に仕えるという生き方が可能になっていくんだと思います。それ以外に私にはその道はない。そこにしっかりと立ち、そこに歩み続け、そこにとどまり続けていくこと、そのことをご一緒に求めていきたいと思います。一言祈ります。